通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の光合作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。7月4日金曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いや、今日ね、ついに皆さんに明かそうと思う秘密があります。実はね、この僕のラジオって、冒頭雑談はなんかちょっとね、アイスブレイクというかね、気が軽くなって放送聞いてもらえるように、なるべくね、面白いというかクスッと笑えるようなね、小ネタ、をね、挟んでいこうというふうに考えてて、台本作るなりね、ネタ探したりしてるんですけど、そんな一生懸命ね、実は探さなくてよくって、うちってね、割と何かしら面白いことが起こる家族なんですよね。で、今まで話してたのは、やっぱりダウン症の息子の子育てっていうところが中心になってくるので、息子と僕の関わりの部分が多かったかと思うんですけどね、実は我が家には真の面白エースが存在しています。今まで隠していましたが、妻です。いや、もうね、もうぶっちゃけた話、僕と息子と比べ物にならないぐらい笑神様がね、降りてくるの。本当に面白くって、毎日ね、何かしらの笑いをね、提供してくれる彼女なんですけども、ただ一応彼女のね、尊厳もありますからね、そこら辺も含めて話さないでいたんですけども、今日あったとある出来事がちょっとあまりにも面白すぎて、ちょっとごめん、これラジオで喋っていいって言ったら、まさかの OK が出たんでね、時々許可もらいながら喋ろうと思います。でもハードルめちゃくちゃ上げるつもりはないです。僕からしたら面白い家族の出来事なんですけども、皆さんからしたら小笑いとかね、クスッと笑えるぐらいの出来事かもしれませんが、ほっこりする話にはね、間違いないと思うのでね、今日はね、許可をいただいた昨日で起こった出来事をね、話していきたいと思うんですけども、起こったのはね、昨日の夜、息子の寝かしつけ終わった後に、洗濯物が終わったので、二人でね、洗濯物をね、干してた時に起こった出来事です。僕の方がね、先に洗濯機について、妻はちょっと家事をしてくれて、洗濯機の方に向かってきてくれてたんですけども、洗濯物をね、洗濯カゴに取り込んでたんですよね。そしたら家事を終えた妻が、別の部屋からやってきてくれたんです。なんかね、こんな感じで、どうしたんかなと、めちゃくちゃなんか疲れたって思って、でもそんな疲れるようなことしてないよなと思ってね、心配になって聞いたんですけど、彼女こう答えました。いや、私ね、運動とかスポーツとか全然得意じゃないけど、スポーツして疲れてる人のモノマネがすごくうまいと思うの。やつはモノマネねっていうことでね、もうびっくりしてしまって、そんなモノマネするやつおるかと、この世にね、僕の最も身近にいましたよ。切り口がね、面白いね。こんな風に、なんと言いますか、狙って面白いものもありながら、これね、笑われる程度やったつもりではないんですよね。彼女でも至って真面目にやるんで、それがまた面白くてね、ちょっと爆笑してしまったよっていう話なんですけど、こんなね、お話がね、本当に毎日何かしらあります。もしね、ご要望があれば、ね、ぜひコメントに書いてください。そうすればね、彼女もコメント欄見ますので、時々はね、この、面白いネタ話してもいいよって言ってくれやすくなるかもしれませんから、皆さんのコメントね、次第でこれからどんな話ができるかね、変わってきますので、ご興味ある方はね、ぜひぜひコメントをよろしくお願いしますね。はい、ということでね、気を取り直して今日の本題に入っていきたいと思いますね。今日の本題は、特例子会社のあり方、見学ツアーレポからの気づきというタイトルでお話をしていきたいと思います。いや、もうタイトルままなんですけど、今日はね、先日息子の通う特別進学校のね、PTA のね方々が、うちの妻もなんですけども、企画してくれて、それでね、 お邪魔させてもらった障害のある方が働くね事業所の見学のレポートをお届けしようと思います。2箇所行ったんですけどね、今日はね1箇所目ね、特例子会社っていうところに行ったんですが、まあそのお話をする前にまずね障害者雇用の現状について少しお話をしていきたいと思いますね。まあ障害者雇用ってどうですか？この放送を聞かれている方は、障害のある方の親御さんであったりとか、障害のある方を支援されている方っていうのが多いかもしれませんけども、全くね関係ないよっていう人も実はね割と聞いてるっていうふうにデータで出たりしてますけどね。なので、障害者雇用の現状について、知ってる人も知らない人もね改めて確認してもらえればと思うんですけどね。まずね、障害のある方ね、どれぐらいいると思います？実はね、全国に約1165万人です。ね。そのうちね、働き盛りと言われる生産年齢層っていうのは461万人なんですよ。ね。で、この461万人の障害のある生産年齢層の中で、企業で働いている人ってどれぐらいいると思います？これは約ね、68万人にとどまってるんですよ。ね、この数字だけでも分かるように、まだまだ就労のね機会の拡大っていうのが必要だっていう現状を、知ってもらえればなというふうに思いますね。1165万人、それはね全体なんで全年齢ですけども、生産年齢が461万人いる中で企業勤めは68万人というこの現実ですよね。これはねやっぱりまだまだ課題だなっていうところをね皆さんに知ってもらえたらなというふうに思って、一番初めに話させてもらいました。それではね、特例子会社のことについて少しお話ししていこうと思います。全然先に話しますけども、何の、忖度とかね癒着とかもございません。ただ行った事業所のね感想を述べるだけでなので、何かしらね、僕親として今日は参加、昨日はね参加したので、ね、その熱が熱いうちにねちょっと話していこうと思いますけど、割と感動したんですよ。ね、なのでその話をお届けしたいと思います。昨日行ったね事業所はね、 TOTO グループね、わかります？おトイレで有名な TOTO TOTO ですよね。 TOTO グループの特例子会社であるサンアクア TOTO というところだったんですよね。この会社実はねもう結構歴史長くって、1993年の設立、だからもう32年以上、当事者、障害のある方が中心となってね、製造や事務サポート、名刺作成などを手掛けていましたね。で、内訳は、社員の内訳はというと、そのサンアクア TOTO さんには社員が146名ね在籍してるんですけども、そのうち94名がね障害のある方ね。で、その内訳は知的障害42名、肢体、ね、体の障害23名、聴覚9名、精神13名、内部機能障害4名、視覚3名とね、本当にこうバラエティに富んだ障害をね持たれている方が社員としてね働いていました。ツアーの流れとしては、初めにね社員の方から、会社の概要であったり歴史であったりっていうお話を聞いた後に、半分かれしてねグループに分かれて、会社の社員の方の案内のもと施設内の事業所内のね見学をさせていただきました。で、またね一番初めに集まっていたホールに戻って質疑応答をして終了みたいな流れでしたね。で、僕がねまず会社のねこの全体の中で最も印象に残ったことっていうのはね、TOTO の2代目の社長さんの桃木三郎さんっていうのかな、ちょっと漢字が読めないな、多分桃木三郎さんなんですけど調べろよってね、ねのお言葉ですよね。良き品物を作る前に良き人を作ることっていうね言葉ですね。これね実は会社説明の中でも一番最後にね、見学終わって最後の流れで質疑応答の流れで聞いたんですけど、もうこの言葉がねこの見学ツアー全ての答え合わせになったなっていう風に感じましたね。もう企業の根底に人づくりですよ、良き人を作ることね、これを据える TOTO の思想ね、障害のある方もない方も共に成長し合うね、ノーマライゼーションのね、その実践がこのサンアクア TOTO のもう随所にね息づいてるようにね感じたんですよね。それではねここからはちょっと具体的なとこをね、メモったんで、そのメモ読みながら話していこうと思いますね。僕の振り返りも兼ねてなんで、よかったら聞いてください。 まずね、三悪は TOTO の設立までの流れなんですけどね、そもそもこの TOTO という会社は1964年、今からどれぐらい60年前ぐらいか、このタイミングでウォッシュエアシートの製造を開始しました。これ何かというと今で言うね、ウォッシュレットですよね。そうで、ここから1971年、ね、障害者向けの設備や器具の開発をしたね。よくあの、なんだ、デパートとか、まあ、大きめのこう障害者用のトイレがあるところに、何て言いますか、トイレの横にさ、手すりみたいなのがあるじゃないですか。ね、そういったもので、要はその左右どちらからでも座れたりとかするような、まあ、そういうね、設備とか器具の開発をされてたみたいですね。で、そこから20年経って1991年、障害者雇用の拡大方針を策定したと。そして1993年に、県と市と TOTO で、まあ、サンセクっていう第三セクターの特例子会社を設立したよっていうね、流れだったみたいですね。うん、そして今に至ると。ね。で、まあ、その雇用の状況ですよね。TOTO グループ全体で、実はですね、329名の障害者を雇用してるらしいんです。TOTO グループっていうとね、もう全国にありますから、ね、この329名という TOTO の障害者雇用の社員数は何パーセントでしょうか？全体の何パーでしょうかっていうと 2.7%。ね、法定雇用率が今一応 2.5% のはずなので、まあ、それはね、少し上回ってるよっていう感じなのでクリアしてるんですけどね。うん。ただ、まあ、その特例子会社という仕組みを使って、まあ、三悪は TOTO のことなんですけど、特例子会社またちょっと後で話しますけど、まあ、その329名のうち、障害者三悪は TOTO単体で94名をね、雇用しているという感じになってます。うん。でね、まあ、この三悪は TOTO の中での取り組みがね、ちょっと特徴的でね、あ、まず何してるかっていうとね、まあ、製造がね、メインですよ。うん。そのエアインシャワーとかいうものであったりとか、バルブユニットみたいなものの、もう製品そのものの最終形じゃなくて、そういった製品の部品のね、組み立て、組み込み、ね、これが主な業務になってます。ね。で、そういったものを作っているから、やっぱこう、部品がたくさん使われると。ね。じゃあどういったことに気をつけてるかというとね、例えば小さな玉をね、10個ずつ数えて移してくださいみたいな作業があるとすると、ね、そうすると 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 っていう風に小さな玉を取って移すのでは時間がかかったりとか間違えちゃったりする。どうしたらいいかっていうことになったら、もうね、部品の数を数えるために専用のスプーンを作るんです。もうそのスプーンで玉をガサッとすくうと、例えば10個とすると10個しか取れない形のスプーンになってるんですよね。うん。こういったものを開発して誰もができるようにするとか、あとは、その、まあ、いろんなね、製造業をやっているので、いろんなセクションごとにとか、まあ、その特性ごとに障害も多様ですしね。はい。なので、改善提案シートというものを受け付けるようにしていると。ね。あとはその改善提案シートっていうのは、やっぱり自分で自発的に改善を提案しなくちゃいけないので、そういったことはちょっとやっぱ言葉がうまく出ないとか、やっぱ重度の障害の方もいらっしゃいますからね。ね。なので難しいっていうことの場合には、困りごとカードっていうものをね、準備していて、その個々の声をね、形にできるような仕組み作りをね、しています。で、月1回のね、テンアップ報告会というものがあるらしくて、これはね、その部長とか課長とか社長がね、出てきて改善成果をね、もう直接共有したり、なんならこう素晴らしいものについては、もうTOTOグループ本社に挙げて、そこでね、まあ、結果を何と言いますか、コンテストみたいな感じにして、まあ、グランプリを選ぶみたいなね、そういったこともしてるみたいですね。なんかね、改善についてそういうね、楽しい取り組みっていいなっていうふうに思ったりしましたね。はい。あとはね、働きやすい環境づくり。ね、僕ら障害を持った子供のね、親っていうのは、やっぱそこをね、結構考えますね。他にもやっぱり、いろんな障害をね、持たれた方がたくさん働いてますので、やっぱりそれぞれにね、働きやすい環境づくりっていうのが大事だと思うんですけども、例えばね、うん、お一人様席っていう、まあ、ランチスペースがあったりとか、あと昼寝を推奨しているとかね、そういう部屋があったりとか、あと個室ランチみたいな感じの、まあ、多様なね、休息スペースがね、設けられていたりとか しましたね。 あとはね、その工場内の見学をさせてもらったんです、ぐるーっとね。たら、まあ、車椅子用のミラーね、車の交差点とかね、道路の交差点とかにあるような高い位置にあるさ、両方が見えるようなミラーとかね、そういったものがあったり、あとは無理のない姿勢で作業できる高さ制限とかがね、柱に、あの子供の頃、あの柱にさ、背をつけて、身長、お前の身長132センチみたいな感じで、カンって鉛筆で書かれたような感じの、あの、そういった雰囲気でちゃんと高さ制限メモリがね、打たれていたりとか、あとは足元をね、なるべく綺麗にするようにということで、天井にね、あの、電線系の、もう配線はね、全部配置してるような感じですね。こう、ガラガラガラと動かすようなレールがね、天井にたくさんあって、必要な電源とかはもう天井から垂らすみたいな感じなので、下はほとんどフラット。もうね、作業するテーブルとか以外は何もないような状況でね、非常に綺麗でしたね。上から垂れる配線は若干賑やかに見えましたけども、それはね、安全性とかそこら辺を考えるとね、全然そっちの方がいいな、スタイリッシュだなっていうふうに思いました。あとはね、障害種別の研修とか、あとサポートをする方の研修とかね、管理候補者の研修、健康管理とかね、もう本当ね、会社全体で社員をサポートする体制が整ってるなっていう風にね、感じました。あとね、評価もあるんですよ。業績評価みたいなやつ。ね、この評価とか給料は、障害の有無に関わらずね、同じ基準で決められてるらしいです。いや、これもね、僕的にはなかなかね、痺れましたね。うん。あとはね、地域や家族とのつながりみたいのも大切にしているみたいで、ハートフルデーというね、まあこれね、会社を開放する日らしいんですけど、会社開放日みたいのを設けたりとか、どうなんですかね、大手企業さんとかね、外資系の企業さんとかってやられてるとこあったりするイメージが勝手にあるんですけどね、まあ、うちの会社はないです。ね、あ、でも昔ね、県庁で働いてた時はね、あったんですよね。まあ、開放日とまでは言わないけど、子供がね、見学に来ていいよっていう日、ね、自分の娘、息子が職場に来てね、こう見学をするっていうところがあったりしましたね。まあ、先輩のね、お子さんが来るっていうことで、その時僕はね、あの映画館のさ、映画始まる前に出てくる映画泥棒ってわかります？あれをね、段ボール箱でね、作ってね、もう本当にあの、段ボールを準備して、カメラのね、丸い部分はね、ホームセンターに行って、あの、ケーキの型とかね、を買ってさ、もう全部その映画泥棒のカメラの頭の形に作って、銀色のラッカースプレーで拭いて、で、その上から透明のコーティングスプレーして、みたいな感じでね、もう本物さながらの映画泥棒をね、帽子を自分で自作してね、その子供が職場に遊びに来た時にね、先輩の隣の隣に僕は座ってたんですけども、映画泥棒として座ってました。ビビられましたね。はい。ね、そんな思い出もありますけども、やっぱりこう家族とのつながりとかって素敵ですよね。ね、そういう会社開放日を設けたり、あと地域の清掃活動みたいなね、ボランティア活動も参加したりしてるみたいです。ね、あとはね、こういう、まあ、僕らみたいなその見学っていうのも積極的にね、受け入れをしてくれてるので、本当にね、こう受け入れ体制がバッチリだったなっていうふうに思います。あの、受け入れ慣れしているというかね、各自ね、あの、トランシーバーを持たされて、やっぱり工場内とかって音とかがするから、その、ね、連れて行ってくれるガイドさんの、ガイド社員さんのね、説明が聞こえづらかったりするんですけど、もうそこにね、イヤホンつけてるんで、もう、トランシーバーのイヤホンから全部聞こえちゃうみたいな感じでね、非常にね、まあ聞きやすかった。ね、説明も入りやすく、まあ、見学が進められたっていうことですごいなというふうに思いました。ね、こんな感じで地域の方や家族、あと支援する方々とのつながりをね、大事にされてるんだなっていうところもね、好印象でしたね。うん。でね、まあその見学中に特に印象的だったのは、見学のね、案内をね、してくれてた方が言ってたね、困りごとはそのままにしないっていう考え方ですね、うん、これはなぜかというと、困りごとを相談されてそのままにしていると、相談した人はどうせ言っても変わんないだろうっていうふうにね、諦めちゃうっていうことでした、ね、まあ確かにな、僕も思い当たる節がある、うんね、でもそういう諦めをね、なくすために、例えば自分はこういうことができないから、こういう道具を作ってほしい。それこそさっき一番初めに話した、ね、小さな玉を10個数えるためのスプーンを作ってほしいみたいなね、オーダーが出た時に、業者にじゃあオーダーを出しました。業者が作ってきました。ね、もううまく作れたとしても納品までに数週間かかるから、 ね、もう改善されないじゃないかって思うね、フラストレーション溜まることもあるでしょうし、オーダーしたものが返ってきて実際にそれが使えるかどうかっていうと若干の寸法が違って全然使えなかったりとかね、するとそれも、ね、意味ないじゃないですか、ね、そういったことをなくすためにね、ここの会社 3D プリンターをね自社で配備してましたね。だからその 3D プリンターを使って作業を助ける道具をね自社で作成してましたね。こんな風に技術と工夫で仕事に関する困りごとの解決を実現していってる。もうこれってさ、もう障害あるなしに関わらず普通に会社と社員との信頼関係構築が半端ないですよね。いや羨ましいって思いましたもん。でね、その見学の案内してくれた方がね続けて言ってたのが、これやってた結果ね、会社側としても分かったことがあるっていうことで、それはね、障害のある方が使いやすくなった設備っていうのはね、実は障害のない方にとってさらに使いやすいものになる、ね、こういう話をしてました。でも障害のない人はさらに使いやすい、それを思いつかない、なぜならできているからっていうことなんですけども、それを使うとさらに良くなるっていうところで、これってさ、まさにユニバーサルデザインっていう考え方につながりますよね。いや、さらになんですけどね、これね、見学の終盤で気づいたんだけど、案内してくれてた、その見学の案内してくれてたね、社員さんも障害者雇用の方だったんですよ。うん。いや、全然ね、ご本人が、ね、言うまで気づかなかったんですけど、確かに言われて気づいた。右腕が全く使えないの。左手でね、こうジェスチャーしたりとか、ね、マイク持ったりとかしてたんですけど、ね、右腕はね、ずっと脇にね資料を挟んでるだけだったんですよね。そう、もう確かに、しかも右腕も細くて、わあそうだったんだって思いました、まあ、ご本人曰くね、若気の至りでね使えなくなったって笑いながら話してましたけども、まあ、それもねこう安定した職にねつけているからゆえの笑顔だなっていうふうにね思いました。ちなみにね、それカミングアウトした時に、何の時にカミングアウトしたかというと、会社の敷地にね30台分だけある屋根付きかつ会社まで濡れずに直結で入れる駐車場っていうのがあってね、その駐車場の説明をしてたんです、ね、その30台分のうち18台は車椅子とか、まあ、その説明するされてた片腕が使えない方みたいに、その駐車場を使わないと確実に雨に濡れてしまうような人がもうね優先的に取れるようにしているんですって、会社が決めて。で、残りの12台分はっていうと、これが面白くて、身分の差関係なく希望者を募り、全員で厳正な抽選会が行われるそうですね。なかなかね、こう部長とか、ね、そういう役職関係なく全員フェアに行ってますっていうことでしたから、まあ、そういったところもね素敵だなっていうふうに思いました、ね、そして、まあ、何よりそのが、ね、見学の案内してくれてた方なんですけど、障害の当事者であるということが分かり、その当事者が語った、いや配慮はするけど甘やかさないですよっていうフレーズがね、めちゃくちゃ強烈でしたね。なんでね強烈だったかっていうとね、まあ、特例子会社っていうねものの説明をしておかないとちょっとこれいけないなって思うんですけど、特例子会社っていうのは障害のある人が働きやすいように特別な配慮をして作られた、まあ、親会社の子会社のことね。これ厚労大臣の認可を受けることでね、障害者雇用率の計算において親会社と一体として扱ってもらえるっていう特例があるんです。だから特例子会社っていうんですけど、これどういうことかっていうとね、例えばこの TOTO グループっていうと、ね、たくさんの会社が支社があります。でその支社ごとに法定雇用率、ね、障害者の雇用率を達成しましょうっていうのじゃなくて、 TOTO グループ全体で特例子会社の社員も含め障害者雇用率に達しているかどうかっていうね、まあ、計算にできるということなんですよね。でね、まあ、この特例子会社って僕ねこれまでのイメージなんですけど、なんかさ、言い方ちょっとマイルドにできないかな、会社のお荷物さん、障害のある方をお荷物さんみたいな感じで捉えて、その特例子会社というところに一箇所に集めてる感じがしてさ、正直ねあんまりいい気がしてなかったんです、うん、でもね今回見学させてもらって、中で働いてる人見て、ちゃんとね みんな組織の一員として尊重されているなっていうふうに感じました。どこでね感じたかっていう、本当に節々随所に感じられたところがあったんですけど、一つね、まあ昨日の見学の中でエピソードがあるとしたらね、見学中の工場の製造のね場所の見学中にあった窓の鍵ね、いわゆる何こう横にガラガラガラって開けるタイプの窓ですから、鍵がねさ窓の真ん中についてるわけですよね。こう上下にカチッカチッってこう上げ下げしてね、下げることで鍵が開くみたいな感じの、もう昔からのねオーソドックスな窓の鍵ですけど、その窓ね、なぜ大きな窓がね工場の中にあったんですけど、なんでそれねつけてるかっていうと、やっぱり工場って結構ね集中して目の前の部品とかの作業をするけど、ふとね外に、まあ、緑の良い景色があったりすると、そっちでね少しリラックスしてもらったりできるんじゃないかっていうことでね、大きな窓をつけてくれてましたね。でもやっぱり日が強いと日をね避けるためにブラインドをねしてるんですよね、うん、でブラインドを閉めると、今度はこう窓の鍵を開け閉めしようとした時に、窓の鍵がさブラインドに隠れるから、どこにあるのかが分からなくって、もう鍵近辺と思わしき場所のブラインドはもう指突っ込まれまくって、もう曲がってたんですよね、うん、この曲がってたことが問題なわけではなくって、鍵を探す時間というのが会社としては時間の無駄だっていうふうに思ったんですね。その見学の時に案内してる方が言ってました。鍵を探してる時間にお金は発生しないんですよ。でも作業してる時間にはお金が発生するんです。だから鍵を探す時間をなくすために、ブラインドの上からでも分かるように鍵部分にね色付きの、本当あのオーソドックスな丸いシールがあるじゃないですか、あの丸シールをペタって貼るようにね工夫したっていう、それでね速やかに窓の鍵の開け閉めができるようになったっていうことで、作業時間がね増えたっていうことで効率が良くなったっていうことだったんですけど、この話を聞いた時にね、本当に会社の戦力としてみんなカウントされてるんだなっていうふうに思ったんですよね。やっぱりさ、まあ、福祉ね、この障害者雇用っていうのは福祉の領域に入るのかもしれないけども、なんかそれでもやっぱ仕事じゃないですか。うん、だからね、優しさとか思いやりとかもちろんね大切だと思うんですけど、それ以上にやっぱり仕事だから、働く場だから、社員としてどう効果的に機能するかを考えてくれる姿勢ね、その辺を重点的に見てくれていること、これが本当にもう障害あるとかないとか関係なく、みんな社会の一員だぜっていうね、こうまさにノーマライゼーションを体現している場だなっていうふうにね感じました。いやー、本当ね、見学行ってよかった。これ本当メモのねほんの一部しか喋ってないんですけど、めちゃくちゃ長く喋りましたね。いや、割とね結構盛り上がりました、気持ちがね。まあそんな感じでね、いい見学ツアーだったなっていうふうに思いましたね。ちなみにね、見学はね、2件行って、明日の放送ではね、もう1件行ったところ、今度はね、特例子会社じゃなくて、まあ、就労継続支援 A 型 B 型事業所のね、レポをするつもりなので、お楽しみに。まあ、これはね、土曜日の放送になりますし、ちょっとね、ライトな感じの放送になるかな、柔らかい感じの放送にできるかなっていうふうに思います。はい、お楽しみにしていてくださいね。ということで、エンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメント、もしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では世間への強盗を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいでー。